Today we're going to be in Daniel chapter 6, and it's probably the most famous chapter in Daniel. 今日ダニエル6章を学ぶんですけど、多分、みんながよくご存じてるダニエル書の一番有名な話と思います。Maybe you're like me, you know, I went to Sunday school as a kid and I know the story very well. で、もし僕と同じ、僕みたいにね、子供頃から日曜学校とか通ってて、まあよくこのお話を知ってると思う。But the crazy thing is, you know, it's God's living word, so the more we study, the more we see, you know, so. Anyway, that's what we're going to look at today. でも、もう生きること、御言葉だから、もう学べば学ぶほど、何回もこの同じ話見ても、神様が私たちに教えられることがたくさん、教えてくださることがたくさんあるから、それを覚えて、入りましょう。So I'm going to read verse 1 and 2 here. 一節二節読みます。ダレイオスは戦国の、認知を持つ120人の大衆を任命して国を治めさせるのが良いと思った。彼はまた彼の上にダニエルを含む3人の大臣を置いた。これは大使たちがこの3人に報告を行い、王が損害を被らないようにするためであった。All of a sudden, well, the Babylonian Empire is done, right? As we read Daniel. このダニエル書を読んで、バビロン帝国も終わったでしょ？このメディアとペルシャ帝国に破壊されたから。They were conquered, they were defeated by the Medo-Persian Empire. And last time we talked about how King Cyrus destroyed the city. で、前回5章のところで、キュロス王、ペルシャのキュロス王はどうやって、バブロンを獲得したってその話があったでしょう。And at the end of chapter 5, in the last verse there, in verse 31, it says, Darius the Mede received the kingdom and he was about 62 years old, right? で、5章の最後の31節見るとこう書いてあるでしょ。そしてメディア人ダレイオスがおよそ62歳でその国を受け継いだって書いてある。You know, the Bible isn't wrong. Cyrus is the king of Persia. で、もちろんもうこれは当たり前と思うけど、聖書は間違ってないんでしょうね。キュロス王はペルシャの王でした。だからこのダレイオスって誰でしょうかね。So who is this Darius? Darius, I believe, it's not a person's name, but it's a position even. でもダレイオスって人の名前じゃなくて、人のこの地位、ポジションだと思います。Darius means the holder of the scepter, or the ruler. だから、ダレイオスの意味ってのは、この杖持つ方って、支配者っていう意味。I know you guys probably heard of a very famous Japanese baseball player named Yu Darvish. みんな聞いたことあるでしょ？ダルビッシュ選手。ダルビッシュ優選手。野球の。He's half Iranian, right? You guys know that, right? だから、ダルビッシュのお父さんはイラン人って知ってるでしょ？イランってペルシャでしょ？ And Iran is Persian, right? Well,If you look at the Aramaic of Darius, it's pronounced Darvish. That's what his name means. で、アラム語のダレイオスを、もともとのアラム語を発音するとダルビッシュだよ。ダルビッシュって、支配者ユっていう名前。かっこよくない？ That's what his name means. Anyway, but if you look back at recorded Babylonian history right after Cyrus conquered Babylon,What Cyrus did was he took a Mede named Gubaru, and he made him ruler over the province of Babylon. で、バビロンのこの優秀歴史とか見るとね、キロス王がバビロンを獲得したとき、グバルっていう人をバビロンのこの諸州の総督にしたんですよ。支配者にした。グバルっていう人。キュロスはペルシャ人、グバルはメディア人。So, Cyrus was a Persian, this Gubaru guy was a Mede. And actually, we know from history, this Gubaru guy is interesting. He was born in 601 BC. で、歴史見るとわかるけど、グバルっていう人はね、紀元前601年に生まれたんですよ。And so if you do the math, because this is 539 BC, right? When Babylon was destroyed. It means he was 62 years old, just like it says. で、計算したらね、ここ、ここは紀元前539年でしょ、バビロンが終わった年。計算すると、この601年に生まれた人が539年に62歳になるんでしょ。ここに書いた通りでしょ。グバルっていう人。だから彼がキュロス王からこの書いた通り受け継いだって、この国を、あ、国、あ、バビロンっていう、諸州のところ。And so he received this kingdom, this area of Babylon from Cyrus, just like it says. And Darius ruled Babylon for about 14 years. で、14年間ぐらい治めてたんでしょ。だから539年から525年までぐらい、紀元前、ダリオスが王でした。And so Darius was king there for about 14 years from 539 to 525 BC. And during his rule, the way he set up his rule was he handpicked these 120 satraps and leaders to report to three governors, right? Who then reported to him. And Daniel was part of that. で、どうやって自分の政府を立てたのはって、その制度を作ったでしょ ?110 人のこの大使とか、3人の大臣とかを選んだとか。で、ダニエルはその一人でした。And Daniel was one of those guys. Look at verse 3, で3節。さて、このダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って秀でていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからであった。そこで王は彼を任命して全国を治めさせようと思った。You know, one chapter before this, Daniel was in the Babylonian government, right? この一章前、五章を見ると、ダニエルがバビロン政府の一人でしたね。もう最後、五章を見ると、このバビロン帝国の第三の主権者になったでしょ ?At the end of chapter 5, Daniel became the third in power of all of Babylon.What didn't mean much, but that's what he became. And the Babylonian government's finished here, and all of a sudden he's in the Medo-Persian government. That doesn't happen often. で、バビロン帝国が終わって、ダニエルがメディア・ペルシャの政府に入ってた人だ。偉い人になったんだよ。あんまりないでしょ?なんか帝国が他の帝国戦って獲得したらどうなるのって負担が。でも、他のみんなよりも際立って秀でていたって書いてある。But still it says he distinguished himself above everybody else. You know, what an example of how Daniel lived for the Lord and God blessed him. ものすごいいい例ですよね、ダニエルは。神様のために生きようとして神に恵まれたんだよって。You know, I think of Matthew 6:33, right? Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you.
僕はね、マタイの 6:33 とか思い出すよ。まず神の国と神の義を求めなさい。そうすれば、これらのものはすべてそれに加えて与えられます。
Or Psalm 1, verses 1-3, 詩編1編1節から3節。Blessed is the man who walks not in the counsel of the godly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditates day and night. He shall be like a tree planted by rivers of water, that brings forth fruit, its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, and whatever he does shall prosper.
詩編一編一節から三節。幸いなことよ。悪しき者を計りごとを歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人。主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人。その人は流れのほとりに植えられた木。時が来ると実を結び、その果は、この葉は枯れず、そのなすことはすべて栄えるって。
You know, I read this and I look at Daniel and what's happening in his life and it makes me think about me, it makes me think about you.
で、今、ダニエルの話読むと、自分のこと思い出すし、みんなのことも思い出すんでしょって。みんなが神様にどこに置かれたの？置かれてるの？今。Where has God placed you right now? We know God doesn't make mistakes, right? 神様は失敗とかしたことはないんですよね。You could be a captive in Babylon, or you could be in Persia. Doesn't matter. Where we are, God knows, and He wants us to live for Him. だからもしかして捕虜にされた人としてバビロンにいても、ペルシャにいても、どうでもいいんでしょうね。神様が私と共におられて、しっかりと生きてほしいでしょう。We can't live our lives complaining about our situation. だから自分の状況を見て毎日文句する意味がないんで実は。You know, oh, I, you know, whatever job you have, or whatever. You know, if God was here, and I believe He is, but God would tell us, whatever job you have, be the best employee.もう神様がここにおられて、神様が直接みんな何か、おっしゃったらね、こういうことでしょ。どの仕事があっても、どこにいても、しっかりしろよっていう。だから一番いい従業員になれって。でしょ？でもそっちの方がいい、あっちの方がいいじゃなくて、Oh, that's better, this is better. No, do it for the Lord. 神様のためにやりましょうよって。See, Daniel had an excellent spirit. And that same excellent spirit God wants to give to us. Or God does give to us.で、ダニエルがこの優れた霊があったでしょ。同じ優れた霊みんなに神様に与えられたでしょ。で、血の塩、世の光のようになれるでしょ。We become salt and light for Jesus. Look at verse 4, 4節。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようとしたが、何の口実も決定も見つけられなかった。彼は忠実で、何の怠慢も欠点も見つからなかったのである。You know, Daniel, as he lived for the Lord, all of a sudden, look what happens here in verse 4. All the other guys didn't like it. で、ここも、まあ、これ、当たり前のことだけど、ダニエルが神様のためにしっかり生きようと決めたら、他のこの大使と大臣とかあんまり好きじゃなかったでしょ？ Why is that? Because they're jealous.なぜかというと、もちろん嫉妬してたでしょうね、いろいろ。They didn't like the fact that Daniel did such a good job and they didn't. ダニエルはしっかりうまくいけた、活躍してたことを嫌だったんでしょう。And instead of being encouraged by it, instead of being even challenged by it, they thought, ah,、oh, let's just chop this guy down, let's bring him down.だから、ダニエルが活躍して、なんか挑戦のように、まあ挑戦っていうか、励ましのように、もうじゃあ自分からもっと頑張るって思うことよりも、たったダニエルを切ろうとした、倒そうとしただけ。The reality is when we choose to live for God, God's gonna bless you, man. I know it. 神のために生きようとしたら、神に恵まれる。でもそれを見て嫌になる人がいるはず。問題を起こそうとする人とか。There are going to be people who cause trouble, don't like it. Because we live in a world where this stuff happens. この世にこういうことよくあるんでしょって。All who choose to live godly will suffer persecution, right? 2 Timothy 3:12. 例えば第2テモテ 3:12 とかね。キリストイエス。にあって経験に生きようと願う者はみんな迫害を受けますって聖書に書いてある。But we need to focus on the Lord, right? でも主の方にちゃんと集中しないといけない。見続けないといけない、イエス様。But we just continue to look at Jesus because people are going to say stuff, but it doesn't matter. いろんな人がいろんなことやって、いろんな人自分に対して言うかもしれないけど、あなたについてどんなことをいくら言っても関係ないでしょ。
1 Peter 3:15 to 17, but sanctify the Lord God in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you. With meekness and fear, having a good conscience that when they defame you as evildoers, those who revile your good conduct in Christ may be ashamed. That was Daniel, right? For it's better if it is the will of God to suffer for doing good rather than for doing evil. 今第1ペテロ3の10から17今読みました。むしろ心の中でキリストを主とし、聖なる方としなさい。あなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでも、いつでも弁明できる用意をしていなさい。ただし、柔和な心で恐れつつ、健全な良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の善良な生き方を罵っている人が、あなた方を悪く言ったことを恥じるでしょう。神の御心であるなら、悪を行って苦しみを受けるより、善を行って苦しみを受ける方が良いのです。Remember, if God is for us, who can be against us? Paul said. 覚えてるでしょ？パウロが書いたのは。神が私たちの味方であるなら、誰が敵対できるでしょう？ Don't be discouraged, be light. だから、がっかりしないでって、絶望しないでって、本当に責められること、ところがないものとして、行きましょうよって。You know, look to live above reproach.That's how Daniel lived. ダニエルがそういう風に生きようとしてたんだ。で、ダニエルに関してね、この批判すること見つからなかったんですよね。それを見つけられなかったんですね。すごく。すごいでしょ。And nobody could find anything bad to say about Daniel here. So, だから5節。And so verse 5. そこでこの人たちは言って、我々はこのダニエルを訴えるためのいかなる口実も見つけられない。彼の神の律法のことで見つけるしかない。これはちょっと興味深いと思う。I think this is pretty interesting here. They couldn't find any charge against Daniel. ダニエルに対して悪いことってなかったんじゃん。訴えるための口実とか。いい人だった。正直者でしたから。He was an honest guy. He was a nice guy. いい性格の人でした。He had a good character. Because he lived for God, he was above reproach. 神のために生きようとしたから、ダニエルを見るとね、この責められるところとかのないものとしていたんでしょうね。だから、言うことがなかったら、この肉体的、物理的には。だから、霊的のところでアタックしようとしてたんでしょう。And so they decided to go after him spiritually. They notice in Daniel's life what the most important thing is. And that's what they go after. ダニエルの人生、日常生活見て、何が一番大事のかと、分かって、悟って、それをアタックしようとしてたんでしょうね。神様との関係。信仰のこと。で、6節7節 verses 6 and 7。それで、この大臣と大使たちは、王のもとに押しかけてきてこう言った。ダレイオス王よ。永遠に生きられますように。王よ。国中の大臣、長官、大衆、顧問、総督はみんな、王が一つの、法令を制定し、断固たる禁令を出していただくことに同意しました。すなわち今、彼30日間王よ、いかなる神にでも人にでもあなた以外に帰還をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれると。You know, they're totally just picking on Daniel, right? It wasn't about anybody else. 他の人の狙ってなくて、ダニエルだけ狙ってた。And it's crazy to see how far people will go, you know, because of their jealousy. で、本当に妬み、恨みがあるから、どこまで行くかって、すごいでしょ ?Because of pride. プライドがあったら、ものすごい変なことするでしょ、いろんな人は。
you know, if they're lying, right? これ見ると嘘ついたってわかるでしょ? They said, oh, we talked to everybody about it. So Daniel wasn't there. だみんな同意してこういう決めたよって言ったらダニエルがそこにいなかったでしょ? 嘘。They're just smooth talking the king here. だからダレイオスにこの口のうまいことを言おうとしただけ。You know, again, the reality was they didn't care about the king. They're just thinking about themselves. で、実は王様のことって全く、どうでもいいと思っただけですよね。ダレイオス王を礼拝したいからじゃなくて、自分を礼拝したいからこういうこと言った。でも、ダリオス王を、敬おうとすること、なくても、この、自己崇拝の動機でこういうこと言ったんですよね。They're just self-worshippers here. And I'm reading this and I'm thinking, man, this is just like politics, you know. で、これを読んで、なんか、政治家と似てないって思ったんで、僕は。まあ、悪いかもしれないけど。Maybe it's bad to talk about, you know, but there are people out there who love their position, they love their lifestyle so much that they act like they're concerned about everybody else, but they're not. これ本当の残念な話だと思うけど、ある人たちはね、ある人たち、名前言わないけど、ある人たちは、自分のポジションとか、自分の仕事、自分の生活、本当に好きだから、他の人のこととか、まあちゃんと確信持ってるって、ふりをしてるだけ。でも実は自分のことばっかり、自己崇拝してるだけ。自分のことばっかり考えてる。And then, all of a sudden, it doesn't matter what's right anymore. It's just whatever's convenient, right?で、その後、何が正しいかって関係なくなってしまうんでしょう。何が自分の都合にいいかって、それがメインになる。These guys worship themselves. このリーダーたちは自己崇拝だけでしたんだって。ダニエルみたいに信念とか信仰が全くなかったんでしょう。There was no faith in these guys.And so they attacked Daniel. だからダニエル狙ってこういうことしたんでしょう。And look at verses 8 and 9. 8節、9節。王よ、今その禁令を制定し、変更されることのないようにその文書に署名し、取り消しのできないメディアとペルシャの法律としてください。そこでダレイオス王はその禁令の文書に署名したって。You know, in the Babylonian Empire, we talked about how it was it really was like a dictatorship. It was autonomous, right?
前、バビロン帝国見たとき、例えばネブカデネザル王とかを見たら、帝国としてこの、独裁の国、独裁政治だったんですよね。だから、やりたいことをいつでもやってもいい。王様でしたら。
So if you're the king, you could do whatever you want. But here, in the Medo-Persian Empire, it was different. The law had power.
でもメディアペルシャの帝国の方を見ると、バビロンと違ったんでしょうね。法律の方が権力あったんでしょう。
And so if something was made law, the king couldn't just change it if he wanted to.
だから何かが法律になったら、王様が変えようとしてもできなかったんでしょう。
That would make you think before you sign something, there's some responsibility there, right?
だから署名する前に王たちでしたらよく考えないといけないってわかるでしょ。
You want to make wise decisions.
本当に賢明なね、この決断とかしたい。
But we look at Darius here, and he falls into this thing that happens a lot to a lot of people. でもダレイオスを見ると、
人が、普通の人、私たちもよく陥られることに、ところに、あるんでしょう。あったんでしょう。
It's what you call flattery.
このお世辞とかが強すぎたんだ。He had pride. プライドがあったから。で、なんか良さそうなことを聞いて、いいんじゃないと思った。もう、1ヶ月間神様になれたんでしょ、彼は。He could be God for one month. Sounds good.
You know, I think sometimes we have to understand, you know, I think complimenting and encouraging others is super important, you know.
僕はね、人を称賛、励ましすることがいいことだと思うんですよ。でも、人の称賛とか、励ましを聞くとき、こう何がおだてか、何がおせちたかを気をつけないといけないんですよ。
But we need to be careful if someone's just patting your back or just flattering you for the sake of flattery, because usually they have an ulterior motive.
なぜかというと、普段その人たちはね、口がうまい人たちはね、下心がある。だから気をつけないといけないんでしょって。
Look at verse 10, 10節。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように、日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。
これを読むと励まされる。
You read this and I get a little encouraged here. You know, Daniel, he hears this law. What does he do?
Daniel がこの文書のことって、法律のことを聞いて、禁令の文書を聞いて、何をしたかって。怒ってなかったんでしょ?
It doesn't say he got angry. That he wasn't at that meeting.
みんな嘘ついたんで、僕そのミーティングに同意してないよって言ってなかったでしょうね。
I wasn't at that meeting. I didn't agree to this. He didn't say that. He didn't fight and complain.
で、文句も言わなかったでしょうね。で、何をしたか。自分に大事なことをし続けただけ。
He just kept doing what was important to him. He went home and he prayed. 帰って祈ったんで、神様に任せた。He gave it to the Lord. No law of man was going to changeaffect his faith and change his actions.
だから人間の決断とか法律とかはこのダニエルの信仰は変えられなかったんですよ。
Of course his faith was being tested.
でもちろんダニエルの信仰がここに見られたと思うんだ。試されたんですよ。
But Daniel,And he passed the test easy.
でも見事にテストに合格したでしょ、これ。祈り続けたんでしょ。
And look how he prayed.
で、どうやって祈ったかって、この一節だけで全て書いてある。
First it says, with his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees. Well, let me read that verse again. With his windows open toward Jerusalem, he knelt down on his knees three times that day and prayed and gave thanks before his God.
その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていたって。彼は以前からしていたように、日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていたって書いてあるでしょうね。
The first thing it says, he prayed towards Jerusalem.
まず、エルサレムの方角に祈ったって書いてある。窓が開いてたって。どういう意味ですかね
?What does that mean?What's in Jerusalem?
エルサレムに何があ るのって。まあ、今は何もない。全部破壊されたけど。
There's nothing now. It got knocked down. But that's where the temple was. That's where the presence of God was, right?
神のこの神殿があったところ。だから、生贄を覚えて祈ったって。
He remembered the sacrifice and he prayed. That's what it counts. For Daniel, it was about the temple. It was about God's acceptable sacrifice.
だから、ダニエルの場合、神殿があるところって、神が喜んで受けてくださる捧げ物を思い出した。
For us, we have an acceptable sacrifice.
私たちは、同じように神が喜んで受けてくださる捧げ物があるでしょ。
Jesus, the cross.
イエス様、十字架の話ですよ。
Jesus died on the cross as an accept, as not an, as the acceptable sacrifice. イエス様が、あの、父なる神様が喜んで受けてくださる捧げ物として十字架に死なれたでしょ。だから私たちが祈ってるとき、いつもイエス様のことを思い出さないといけない。So we have to remember Jesus when we pray. Now you might go, duh. But you know what the reality is? We pray, and all we do is think about ourselves sometimes. でも、もうだから当たり前じゃないですかって思っても、実は正直、ぶっちゃけ言うと、わがままの考えで祈るときたくさんあるでしょ。神様、イエス様のことを思い出さず。You know, when we finish praying, we say, in Jesus' name, amen. You know why? Because if Jesus didn't die, we couldn't pray in the first place. いつも祈ってるとき、イエス様、あなたの皆によってお祈りしますって言うでしょ。なんで皆によってお祈りするって。十字架がなければ、イエス様が自分の血を流してくださらなかったら、神の御前に立って祈るチャンスがゼロ。できない。死ぬ。神様の清さで。We just die because of God's holiness. But because of what Jesus did, without Jesus' perfect sacrifice, we don't have access to God. イエス様の完全な生贄がなければ、神様との関係がないでしょ。ダニエルがそれを覚えたって。That's what Daniel remembered. And then he knelt down, it says. そしてひざまずいたって書いてある。In other words,It wasn't like, God help me, God! But as he's standing there, no, he surrendered. ひざまずくことってのは、神に従ったちゃんと。任せたすべてを。自分の要求ばっかりで、神これやりなさいよ、そうしないと他の宗教に入るよとか、そういうことじゃなかったんですよ。He didn't stand before God and go, God, this is my demands, this is what you need to do, if not, I'm gonna go join the other church, something else. No, he submitted.You know, when Jesus taught his disciples, when he taught us to pray, he said, your kingdom come, your will be done. イエス様が弟子たちと私たちにも教え方を教えられたとき、何言ったか覚えてるでしょ?御国が来ますように、御心が天も行われますようにって。すべて神様次第。私次第じゃない。僕次第じゃない。Prayer is not telling God what he needs to do for me.祈りってのは神様私のためにこうやりなさいねってそういうことじゃない。Then notice it says he prayed three times a day. そして次に三度祈ったって書いてある。なぜ三度? The Bible says to pray without ceasing. 絶えず祈りなさいって第一テサロニケ書に書いてあるでしょ。I believe that's what he was taught though.でもそういうふうに教えられたから。Actually, Psalm 55, 16, 17, David wrote, As for me, I will call upon God, and the Lord shall save me. Evening and morning and noon I will pray. And cry aloud, and he shall hear my voice. ダビデ王が詩編55編の16節17節こう書いたよ。私が神を呼ぶと、主は私を救ってくださる。夕べに、朝に、また昼間に、真昼に、私は嘆きうめく。すると主は私の声を聞いてくださる。In other words, he made time for God. だからこっちを見るとね、ダニエルが神様のために時間を作った。Think about this again when we're talking about prayer. 祈りの話思うとね、思い出すとこういうことよく考えてください。Think about when the last time we prayed. I mean, of course we pray in church, but that you prayed and you sought the Lord. で、一番最近神様に嘆き思えた時とか思い出してください。You had a probably, I'm guessing, もう今予想してるだけ。でも、あなたが問題があって、その瞬間神様助けてくださいって祈っただけでしょ。You had a problem and so you prayed to God when you wanted help. But did you make time for God?でも神様のために時間を作りましたか? It was his routine. I think he looked forward to that time. He was working all day.
僕はね、もう書いてないけど、ダニエルがね、その時間、ものすごく期待してたと思うんですよ。
You know, I think about Sundays, you know, coming to church on Sundays, and I know it's kind of my job, but man, I look forward to it.
で、例えば日曜日とか、まあ仕事ですよね、牧師だから仕事だけど、まあ、ものすごく期待する、楽しみにしてるんですよ、僕は。みんなと会えて、一緒に聖書を学ぶこととか、神様が共におられて、神様が私たちに語ってくださることとか。
To think about how God wants to meet us here, how we get to worship God together, how we get to see people we don't see the rest of the week, because we don't make time.
And then it says he prayed and gave thanks. そして次祈って感謝を捧げていたって書いてある。
If you look at the original language here, praying is praying, but it's talking about making intercession.
ここ見ると祈って感謝を捧げたって書いてある。この二つのことを書いてある。祈ってのはこの取りなしの祈りとかをしたってニーズがあって祈ったんじゃん。もちろん迫害を受けたんですよね。ものすごく。
He was being persecuted. He prayed. He interceded. He prayed for stuff.
願いとか他の人国のためとか。そして感謝したんだ。
Until we learn to pray earnestly.Before the Lord, nothing really changes. And this is not saying that, oh, if I pray earnestly, then God owes me. But no, praying earnestly is important.
もう本当に真剣で熱心に祈ることがなければ、あんまり変わらないよ、何も。
もうだから、真剣に頑張って祈るよって、そういうわけじゃない。
でも必死で神の前に来てますか?
それで感謝したでしょ。And then he gave thanks.
感謝することいつもあるでしょ?
We always have stuff to be thankful for. Actually, having a thankful heart gives us the right view of God.
感謝の心があったら、神様のこと正しく見えると思うんですよ。
Because it's easy to complain. Man, I know how to complain. I'm good at it. I'm complaining about myself complaining right now.
僕、文句言うのは得意だよ。もう一番得意かも。今、文句言ってることを文句してる、今は。僕は。もうよくするよね。でも、感謝の気持ちで祈ろう。感謝のことを思い出そうとすると、文句が減るんですよ。
We complain less, the more thankful we are. And our lives change. They really do. God changes our lives. Then,
もう人生も変わると思うんでしょうって。
And then notice it says that as it was custom since his early days, right?
そして彼は以前からしていたようにっても書いてある。ルーティンがあったんですよね。
He had a routine here. It was his habit, 習慣があったんでしょうって。Again, is prayer our habit? I'm not talking about 5 seconds before we eat.
でも祈るってのは本当に習慣ですか?例えば食事前5秒の祈りとかではないんでしょうね。熱心、献身な祈りは私の習慣ですか。
The thing about a routine is it takes time to get there. It doesn't happen overnight.
まあ習慣って言うと時間かかるでしょ。習慣になるまで。いい習慣、悪い習慣も時間かかるって当たり前でしょ?例えば麻薬中毒の人って一回使って中毒ならないでしょ?
Like a drug addict, they use drug once and they're addicted. It doesn't work like that. Or let's say you want to work out more.
もっと運動したい、エクササイズしたいって人って一回やって、じゃあ自動的に毎回するわけもないんですよね。
You do it one day, it doesn't mean you're going to get up the next day and automatically do it. It takes time. For Daniel, prayer was a routine.
とダニエル見ると習慣として祈り時間を作ったって祈ったって。
You know, I think we need prayer to be a part of our lives.
私たちの人生の一部にならない、しないといけないんですよ、祈ることって。
And I'll tell you why it's so important. で、
なぜ、祈りってこんなに大事なことって今、教えるよ。
Because there's going to be times when your faith is challenged, like Daniel. ダニエルと同じように自分の信仰が襲われる、試されると時が来る。I mean, look at the world we live in now. Fear is the driving factor. You know, every year at the end of the year, they choose one kanji, right? 日本にはね、いつも年末にその年の年の記念の漢字とか選ぶでしょ。今年は恐れ、じゃないけど、本当に恐れがあるんですね、いろんな人は。恐れで駆られてるんだ。They're driven by fear. Even Christians. クリスチャンも。You know, so far in the book of Daniel, we see how these guys dealt with the temptation to compromise. 今までダニエル6章まで見て、5章まで見て、この人たち、ダニエルたちに目の前にこの妥協する誘惑とたくさんあったでしょ。どうやって対処したかって。恐れがあるとき、妥協するってわかるでしょ? When we fear, we compromise. Whether it be Shadrach, Meshach, Abednego, right? Bow or else. だから、シャドラク、メシャク、アベデ、ネゴみたいに、ちゃんと拝みなさいって。それはどうする?妥協するかどうか。So what should we do? Are we going to compromise?Or Daniel here. Oh, the law says you gotta do this. So you gotta listen no matter what. か、ダニエルの話今、6章見て。立法、法律がこう書いてあるから、絶対従わないといけないよってダニエルが思ったの。思ってなかったでしょ?なぜか? Why didn't Daniel just listen to the law?Just like Peter and the apostles in 5:29 of Acts, right? We ought to obey God rather than man.
使徒の働き5章の29節に言ったように、ペテロとか他の弟子たちが、使徒に従うより神に従うべきですって、ダニエルが分かった。
There are going to be spiritual attacks, and when they come, we need to know how to respond.
この霊的な攻撃がたくさんあるんでしょう。来るんでしょう。どうやって反応するか。それを学ぶべき。
Think about for this second. Think about this. I have. What if I was Daniel? What if we were in Daniel's shoes?
みんなこれよく考えてください。僕よくこれ考えたんで。もし、私たちがダニエルの立場にいたら、何をする?
What would we do?Well, the law is the law, so I'll just shut it down for 30 days. You can always start up later.
まあ、法律は法律だからしょうがないね。じゃあやめる。神様が言ってること。やめる。1ヶ月だけだから。で、後でまたできるから。そういうふうに考えてるみんなは。
そうかもしれない。でしょ? That's how we've been taught. そういう風に教えられたからずっと。But what happens when what the law says goes against what God wants?
でも、法律が神様の反対のことがあったらどうするのじゃ。
You know, in the early years of Christianity,Christians were asked to burn incense to Caesar and say, Hail Caesar! Ave Caesar! And a lot of them did. Because the government said.
初代教会の話、2000年前の話、教会が始まったばっかりの時でしたね。ローマ帝国でものすごい迫害があったでしょ。だからクリスチャンたちがね、こう耐えて、強制でね、こう耐えて、アベカイザルって、カイザル万歳って、カイザルは主だって言いなさいって言われて、多くのクリスチャンが何も言わず従っただけ。
If they believe Jesus,
もうクリスチャンでイエス様のことを信じたはず。
でも命を恐れていたでしょうね。自分の。But they were afraid for their lives. A lot of guys, and there were some that died for Jesus. で、たくさんもクリスチャンもイエス様のために、神様のために殉教者として殺された。In World War II, in Japan, here. あと、第二次大戦の時、ここ、日本には。You know how many churches there were that cooperated with the imperial government? Because the law said.
まあ、言いにくいかもしれないけど、日本人じゃない、僕はアメリカ人だけどね。この、第二次戦争の時、この天皇崇拝と協力した教会ってたくさんあったでしょ？法律だから。自分の命とかを恐れてたから。自己保存とか。
And they were afraid for their own lives. It was self-preservation. Actually, many, many decades later, some of the big churches actually apologized for that.
で、まあ、数十年経って、もう最近と思うけど、大きな教団、日本の教団とかも謝ったでしょ？
No, last year. You know how many churches closed down? Because of fear? The government never said.
で、去年も閉めた教会ってたくさんあったんで、日本には。実はね、調べたんで僕は。政府がやらないでって言ってなかった。自分の恐れで閉めた。
Now, I know if the government said, I wouldcross that bridge when we get to it. I might be the only guy here, but no.
でもし政府がダメって言ったら僕はね祈る。でもし一人と家族で礼拝したらするしかなかったらすると思う。でもそこまで言ってなかったここには。Didn't become that here. アメリカにはそうだったんでしょう。そうなった。
In America, that's what happened. In places like California or Hawaii.
で、カリフォルニア州とかハワイ州とかアメリカの方には、政府が教会として集まっちゃダメだよって。歌っちゃダメだよ。例えば、ソーシャルディスタンスしても、みんなマスクしても、歌っちゃダメって。したら罰金、違反。
And if you do, you're gonna get a fine. And I know guys, who got fined like over $1 million.Because they listen to God rather than man.
で、僕、関係持ってる人、知ってる人、よく知ってる人は、人より神に従った。で、罰金、で、教会にしたんだ。で、1億円以上の罰金が来たんですよ。
Now again, in the very beginning, churches closed down because nobody knew what corona was, right?
で、最初、例えば去年の3月とか4月、教会閉めたんだ。しまったんだ、そこで。なぜかというと、本当に新型コロナでした。あんまり知らなくて、みんなが。
But then, after a month passed, after 2 months passed, or after a month passed, you know what happened? The church was non-essential, but Costco was essential. Abortion clinics were essential. Casinos were essential. In Las Vegas, the Supreme Court said, Church, Calvary Chapel, you cannot meet, but you can go to casino.
で、だから、最初 1ヶ月ぐらい、教会とかは、じゃあやめた方がいいよって、みんなした恐れがあったから、本当の恐れがあった、病気の、ウイルスの。でも、コストコが、通常通り、回転してた。中絶クリニックが通常通り、やってた。カジノが通常通りやってた。でも教会はダメだよって政府が言われた。まあ、本当に敬服する、称賛するその牧師たち、僕は。
You know, I really admire those guys, you know? Huge fines,
大きな罰金とか、課されていたんだよ。But they honored God. でも神様敬った、たっとんだ。
Actually, a lot of these guys' churches exploded.
で、その、教会の、牧師たちの教会がものすごく大きくなったんだ。 And people go, how come in Japan churches don't grow that way? で、なんで日本には爆発的に教会の人数増えないの? Same thing happened after the earthquake, you know. After something bad happens in America, everyone goes to church. Because it's a Christian country, right? アメリカの場合、テロ事件とか、でしょ ?911 のテロ事件が何か大きいことがあると、時みんな教会行くんでしょ?クリスチャンの国だから。でも日本の場合、行かない。それだけ。僕の、まあ、意見だけだけど。That's just my opinion. Anyway. But anyway. Make no mistake here with Daniel, okay? Daniel's not trying to rock the boat. Daniel's not being rebellious, right? He's not causing trouble. But he wants to honor God. Okay? でも、またダニエルの話に戻るんですけど、ダニエルはね、ことを荒立って、トラブルを起こそうとしてないんですよ。ただ、自分で神様ちゃんとを礼拝したいだけ。この政治的な発言とかないんだ。He wasn't making a political statement here. Regardless of the law, what was most important to him, right? だから立法に関係なく何が一番大事だったの? Right? What's important to us? 私たちには何が一番大事なの? What are we willing to give up or sacrifice for?何のために私たち犠牲を払うの? Think about this deeply. よくこれを考えてみてください。No matter what the law says, no matter what politicians say, Daniel lived out his conviction. You need a conviction and a faith. だから、どの法律があっても、政治家に言われたことがあっても、信仰に進んで生きていたんだ。もう信念で。で、私たち信念ある?あるでしょ。妥協せず。No compromise. 正当化もいらない。We don't have to rationalize anything. 恐れもない。もう本当に誰のことな、あの曲があるでしょ。ダニエルのことならよかしって。Just like that song, Dare to be a Daniel. Daniel's not afraid. ダニエルは恐れがないんでしょ。すごいでしょ。で、11から13、11 to 13。すると、この者たちが押しかけてきて、ダニエルが神に祈り求め、哀願しているのを見つけた。そこで彼らは王の前に進み出て、王の禁令について言った。王よ。王は今から30日間、いかなる神にでも、人にでも、あなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令に署名されたのでありませんか?王は答えた。取り消しのできないメディアとペルシャの法律がそうであるように、そのことは確かである。そこで彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルは、あなたとご署名になった禁令を無視して、日に三度自分勝手な祈願をしております。Daniel was caught. He wasn't caught.You know, they knew exactly where to find him. で、ダニエルがバレたん、捕まえたんだけど、ダニエルはこっそりしてなかったんだよ。通常通りやっただけだから、どこにダニエルがいたのかって知ってたよね、この人、この口うまい人たちが。悪だくみしてる人たちが。These scheming guys knew where to find Daniel. You know, when we choose to live for God, you know, people are watching you.神様、イエス様のために生きようとするとき、周りの人があなたの行動、あなたのこと見てるよ。それ知ってるみんな。Hopefully, they see Jesus, right? で、イエス様見れるでしょ?私たちの証とか、our witness. And, if you live for God, then they might persecute you too. で、イエス様のために生きようとすると迫害が来るかもしれない。でも、ビクビクしないで。You don't have to panic about it. パニックしないで。Because if God is for you, who can be against you? That's a truth. なぜなら神様が私たちの味方であるなら誰が敵対できるでしょうって。もうダニエルが信仰で対応されたんだよ。
もうもしみんな、ここにみんな何かで逮捕されたら、信仰に逮捕された方がいいよ。
If you're gonna get arrested for anything, get arrested for your faith.
14, 14節。このことを聞いて王は非常に憂い、ダニエルを救おうと気遣った。そして彼を助け出そうと、日末まで手を尽くしたって。
Darius, he realizes he's been tricked, right?
もう騙されたと分かったでしょ、ダリアスって。で、非常に憂いになったって書いてある。俺バカじゃないのって思ったんだ。
He's thinking, how stupid was I?And he tries to save Daniel.
で、ダニエルどうやって救えるのかって救おうとしたんでしょうね。
Again, it tells us what kind of character Daniel had that the king wanted to save him.
で、ダニエルはものすごいいい人、信仰あった人よね。王様も救おうとしてたんだ。ダニエルはトラブルメーカーじゃなかったんでしょ。いい評判があったでしょ。
He had a good reputation. He wasn't a troublemaker.
In 15:16, 15:16, その時あの者たちが王のもとに押しかけてきて、王に言った。王よ、王が制定したいかなる禁令や法令も決して変更されることはないということが、メディアとペルシャの法律であることを主張、ご承知ください。それで王は命令を出し、ダニエルは連れて来られて、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけて言った。お前がいつも仕えている神が、お前を救いになる、なるようにって。もう法律なら法令とか禁令だったらもう変えられないでしょ。
That's the law, you can't change it.
王様でも。
But notice what Darius says, right?
でも、ダリアス何言ったかって。お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるようにって。これはすごいんですよね。
Isn't this incredible? A pagan king makes a statement of faith here.
異教な王様が信仰の宣言したんで、ここで。
I cannot do anything, but your God can help you, probably.
私は何もできないけど、あなたの神様が絶対できるでしょう。
Because of Daniel's witness.
ダニエルの証があったから。Your God whom you serve continually. お前がいつも仕えている神って言ったでしょ。
Daniel's walk and Daniel's talk matched.
ダニエルの行動と話が合ってたんだ。
As Christians, when our talk and our walks match, you know what happens? God gets all the glory.
私たちクリスチャンとしても、言うことと振る舞うことが一緒だったら、神様が全ての栄光を受けるんでしょう。
17:18。一つの石は運ばれてきて、その穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴族たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をした。そばめも飯をせず、眠ることもしなかった。
Daniel gets put in this lion's den and Darius is so worried he can't even sleep, right? He fasts all night. で、ダニエルがホラー穴に閉じ込められて、ダリアスは一晩中断食したって心配があって、眠れなかったんだ。
What do you think about Daniel? You think he slept?
I don't know, it doesn't say. でもダニエル眠れたと思う?わかんない、書いてないけど。
I'd like to think he slept like a baby though.
でも赤ちゃんのように眠れたでしょ?と思う僕は。書いてないけど。
19:20。王は夜明け、日が輝き出すとすぐ、獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと、王はダニエルに、悲痛な声で呼びかけ、こうダニエルに言った。生きる神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神は、お前を獅子から救うことができたか?
ダニエル was thrown in a hole, right, of hungry lions, right?まあ、本当に飢えたライオンに満ちたこの穴に閉じ込められたでしょ。
And Darius is still yelling,
Why? Because he thinks Daniel's okay, I think. それなのにダリオスが、ダレオスが叫んだダニエルに。まあ小さいこと、大したことないに見えるけど、いや、ダニエルがまだ生きてたと信じたと思うんですよ。ダニエルの神様が何か働かれたと信じたと思うんですよ。I think this guy really believed in his heart that the God of Daniel did something. I think Daniel's faith was rubbing off on the king. ダニエルの信仰が王様に移っているかもしれない。Somehow God helped. You know, when we're witness for Jesus, when we're salt and light, showing others the power of God, somehow they know who God is, right?
私たちが地の塩、世の光のように神様に従う、使おうとするとき、みんなの前に大胆で。なんとか、なんとなく周りの人が神様のことを知るようになるでしょ。
21:22。するとダニエルは王に語った。王よ、永遠に生きられますように。私の神が御使いを送り、獅子の口をふさわいでください。くださったので、塞いでくださったので、獅子は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることは認められたからです。王よ、あなたに対しても、私は何も悪いことはしていませんと。
God saved Daniel, right? And the first thing he tells them, what is the first thing he tells them? で、神がダニエルを救われたでしょ。で、ダニエルが王様に何を言った最初には。Right? He didn't go, oh, that was super scary. It was rough. 例えば、めっちゃ怖かったよ。もう本当に大変だったよ、とか。なんで法令作ったの?とかって怒ってなかったんでしょ。He didn't go, why'd you make that stupid decree for? No. He wasn't seeking revenge on the other leaders or anything. He just said, God saved me.
だから復讐とかを企てようともしなかったんでしょうね。ただ、神様だよって言った。
He says, I was innocent before God, and I was innocent before you.
神様の前に潔白で認められて、王の前に持って。Listen to this. He says, I have done no wrong before you. 主王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていませんって。どういう意味ってこれは。
What does that mean? Because he broke the law.
違反したでしょ?違反して、違反しながら王様に悪いことしなかった。どういう意味?
What does that mean?
You know, Romans 13 and Titus 3 and 1 Peter 2 says we need to be subject to governing authorities and to rulers and to the ordinances of man, and that's true.
で、ローマ13章とか、テトス3章とか、第1ペテロ2章とか見るとね、その権威とか支配者とか、主権者とか、人で立てたすべての制度に従うべきって書いてある。
それはそう。でも、ダニエルが悪いことはしてなかったって書いてある。
But it says Daniel did nothing wrong. You know, I read this. You know what? You know what this tells me? There are bad laws out there.
僕、これを読んだらね、やっぱ悪い法律があるってわかるでしょ。
If there's a bad law, don't follow it blindly.
悪い法律があったら盲目で従わないで。
Am I gonna get busted for that?
It's going on the internet. インターネットも生中継してるけど、悪い法律だったら神様に従いなさい。
If it's a bad law,Obey God. Honor God before everything else.
他のことよりもまず神様従わないとって。
And so this kind of sounds like an oxymoron here, but Daniel obeyed God by disobeying the law.
これ矛盾に聞こえるかもしれないけど、ダニエルが法律違反して神に従った。法律違反しながら神に従った。
すごいでしょ。23節。もうちょいでしょうね。
王は、 大いに喜び、ダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。
信仰によって守られたんだ。
He was saved, protected through his faith. で、24王が命じたので、ダニエルを中傷した者たちが連れて来られて、その祭司と共に獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に達しないうちに、獅子は彼らを我が物にして、この骨をことごとく噛み砕きました。砕いてしまったって。
Daniel was saved by faith. Listen to this. Okay, we're in Galatians on Fridays, but it's the same thing here. Daniel was saved by faith, God's grace. The other leaders were judged by their deeds.
ダニエルが信仰によって救われた。まあ、だから恵みに救われた。今の金曜日にガラテヤに学んでいるように。
でも、この他のリーダーたちは行動で裁かれた。信仰に救われたけど、このリーダーたちは行動で救われた。裁かれた。家族も、even their families, 妻たちも子供たちも。I know it sounds harsh.
まあ残酷な話かもしれないけどね。それはペルシャの法律でした。
But that was the Persian law.The reason why they did that is, even if you kill the dad, later on the kids could get you.
で、だから、お父さんだけを殺したら、後で子供たちが復讐で同じ悪いことするから、みんな殺した。
And so they wiped everyone out. Again, actions have consequences. That's a big lesson here.
ここに大きなレッスンがあるでしょうね。行動で結果があるじゃん。
And people go, oh, when Daniel was in the hole, maybe the lions weren't hungry. Oh, they're hungry.
で、これも言い訳もあるんでしょ。例えば、ダニエルが獅子の穴に入ったとき、お腹いっぱいんじゃなかったの？って、獅子が。
いや、お腹が、すぐ食べたんだみんなは。でしょ？
それは言い訳だけ。Let's go on, 25 to 28. で、最後まで。それから、ダレイオス王は、全土に住むすべての民族、国民、堅固の者たちに次のように書き送った。あなた方に平安が豊かにあるように、私はここに命じる。私の支配する国においては、どこででもダニエルの神の前に震えをののけ。この方こそ生ける神、永遠に おられる方。その国は滅びることなく、その主権はいつまでも続く。この方は人を救い、助け出し、天においても地においても、印と奇跡を行われる。実に、獅子の手からダニエルを救い出された。このダニエルはダレイオスの治世とペルシャ人キュロスの治世に栄えた。
ダニエル lived by faith, feared God, and God got all the glory.
ダニエルが信仰によって生きてて、神様を恐れながら、で、結局、神様がすべての栄光を受けたんでしょう。
Darius saw God in Daniel.
ダニエルを通してダレイオス王が神様を見れた。
In the way that he lived. It's not like Daniel was standing on the street corner.
だから、ダニエルが毎日ロボを伝道したからじゃなくて、たったの生き方を通して神様が見れた。
And on top of that, Darius with his own eyes got to experience God's miracle.
そしてダレイオス王が自分の目で神様の奇跡も目撃できたんだ。実際には。神の救い方とか、神の守り方とか、神の祈りの行動とか、答え方とか、自分の目で見たんだ。
With his own eyes.
で、ダニエルも繁栄した、栄えたって。バビロン帝国からメドペルシャ帝国でしょ。ダレイオス、キュロスの時にも。
And Daniel prospered from the Babylonians to the Medo-Persians with Darius, with Cyrus, and so forth. God took care of Daniel.
神様がダニエルのことを守られたんで、もう世話されたんだって。
You know, I read this and, again, man, I think Daniel wants to, God wants to do the same work in your life that he did in Daniel's life.
で、これで終わるんだけど、神様がみんなの人生に同じこういう働きとかをしたいと思うんでしょ、神様が。ダニエルと同じように。
信仰によって生きようとしたら私たち。If we just choose to live by faith, you know. No compromise. We don't have to be afraid all the time.
だから恐れとかが必要ないよって。
Honor God.
神様たっとぼうよって。
You know, that's the thing, like, we know we gotta honor God, but, well, it's kinda tough.
で、神様たっとぶのが大事だけど、ちょっと怖い。神様、すべて任せるの怖いってわかる。よくわかる。
もうできるように祈りましょう。But let's pray that we can, you know. In a time where we need to stand firm in faith and trust God. Because compromise is always in front of us.
だから、もちろん立つべきで、しっかり立つべきで、イエス様の上に。なぜかというと、ここにいるみんな知ってる僕は、ね、見たらわかるけど、目の前にいつも妥協する誘惑がある。
いつも恐れがある。目の前に。There's always fear in front of us. I forget who said it, I think the saying was like this. It's not exact. But until God's done with you, you're essentially immortal. Someone said that.
誰かがこういうこと、この引用があるけど、誰かわからないから、これ正しいかわからないけど、こういう風に誰かが言ったんでしょ。神様があなたのことを終わりにするまで、みんなはこの不死だよ、死なない。
だったら恐れ必要ないでしょ。神様が明日天国に連れて行かれたら、じゃあ明日死ぬ。でもまだ10年後、20年後があったら、じゃあ明日命がけのことがあっても恐れ必要ないんじゃん。神様が10年後、25年まで行くって言ってるから。わかるでしょ。You know, if God wants to take us home tomorrow, He will. If He wants us to be here for 20 years, then why if we face a temptation or a trial now, we're afraid? No, God knows. God has a wonderful plan. We just have to yield to it.
神様は素晴らしいご計画があるんで、みんなのために。ただ、委ねないといけない。
Remember, being confident of this very thing, that He who began a good work in you is faithful to complete it in the day of Christ Jesus. That's Philippians 1:6.
フィリピ一章の六節に書いたように、あなた方の間で良い働きを始められた方はキリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は確信してますって。
確信してます。それを覚えましょう。 Let's remember that. This is kind of the end of the historical part of Daniel. From 7 on, we're just going to talk about prophecy.
六章ってこのダニエルの歴史的な話の終わりだから、7章から予言の話ばっかりが出てくる。
はい、じゃあお祈りします。Let's pray.